回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
7月8日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。番組後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。さらに株式市場の今週のトピックと今後の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。今週もお付き合いください。それでは今週取り上げたニュースを振り返っていきます。中国で改正反スパイ法が施行。日銀短観、大企業製造業の景気判断が7四半期ぶりに改善。アメリカのバイデン大統領が NATO 首脳会議に出席へ。IAEA 報告書、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と公表。中国、ロシア主導の上海協力機構首脳会議、イランの正式加盟承認。菅前総理がインド訪問、モディ首相と会談へ。子ども世帯初の1000万割れ。春闘の最終集計、賃上げ率 3.58%、 30年ぶりの高水準。日韓首脳会談、来週にも行う方向で調整。安倍晋三元総理の死去から1年。こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころ、7月5日水曜日に佐々木俊直さんと取り上げた IAEA 報告書、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と公表。そしてマイナンバーカードをめぐる閉会中審査、政府保険証の来年秋廃止は譲らずというニュース。マスコミでの取り上げ方、メディアが報道すべきことについて解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
IAEA 報告書、処理水の海洋放出は国際安全基準と合致と発表。 IAEA 国際原子力機関は昨日、東京電力福島第一原子力発電所の処理水を海洋に放出する日本の計画について、 IAEA の安全基準に合致するとする安全審査の結果を公表しました。来日中のグロッシー事務局長は総理官邸で昨日岸田総理大臣と会い、この審査結果をまとめた最終報告書を提出しています。昨日来日し、外相とも会談をし、さらに総理にこの報告書を手渡したということですが、その手渡すグロッシー事務局長の言葉を聞きいただきます。
It is my great honor.
この結果は我々の人力の統合であり、そして科学的かつ中立的なものでございます。そして日本が次のステージに進むにあたって決断を下すに必要な要素、これらが全て含まれているというふうに考えております。
グロッシー事務局長のね、ことコメントを聞きいただきましたけれども、これをね、きっかけとしつつ、夏頃とこういう放出開始についても具体的にと、
国際原子力機関 IAEA のね、報告はものすごい待たれていたので、これがようやく発表され、そして内容はね、全面的に東電の措置を肯定っていうね、
はい、
もうすべてのハードルがここで終わって、なくなったので、本当にもうあと放出するだけっていうね、読売なんかはね、これで、見出しにですね、処理水対策高評価っていうね、リード文でも専門家から報告書の内容を評価する声が聞かれたっていう形なんだけど、一方で東京新聞なんか真っ二つで、政府は国際機関のお墨付きを放出計画の後ろ盾にしたい考えだが、漁業関係者や中国、韓国など周辺国からの反対は根強いっていうふうに書いていて、相変わらずここをなんとかね、引っ張ろうとしているのがもう見え見えなわけですよね。ただね、この、 漁業関係者の反対ってのは何に反対してるかっていうと、これ、はい、結構地元の声とかいろいろ聞いてみると、うん、その処理水放出そのものに反対してるわけではなくて、それによって起きる風評被害に反対してるっていう、
はい、
風評被害が起きるのが困るって話なんですよね。でなんで風評被害が起きるのかっていうと、結局もう10年も経ってるわけです。11年12年ですよね、はい、で風評加害っていう、ね、言葉を最近使うようになってきてるんだけど、はい、結局風評を流す人がいるから風評被害が起きるわけですよね。で科学的に見るともはや、まあ、原子力その発電所の、ね、事故で、事故そのもので亡くなった人は最初の津波で2人亡くなっただけであって、
はい、
後にその放射線被害で亡くなった人はまずいないよねと。健康被害もほとんど原子には出ていない。
で、
そうですね。で、このアルプス処理水についてもどのような構図でどうやって水を集めてですね、それをどう処理してるのかと全て明らかにされていて、
はい、
でこれも科学的に問題がないと。で今回のそれ IAEA の報告書が書いてるまさにその通りなわけですよね。なんだけど危険だ危険だ危険だ危険だって言い続ける人がずっといて、しかもそれが新聞やテレビが加担していると。
はい、
でそれがまあ風評被害になっちゃってるわけですね。つまりメディアそのものが風評加害をし続けてきて、でその結果として12年経った今もう風評被害が起きているっていうに新聞が書くっていうのは、これマッチポンプ以外の何者でもないよねっていう話なんですよね、はい、自分たちが風評を流し続けてですね、
悪いイメージを
与えておいて、で12年経ったら今も風評被害が続いてるみたいなことを書くっていうのは、
でけしからん
とあんたのがやってきたんじゃないかっていうね、そこのね視点が完全にこうメディアから抜け落ちてるのが僕すごく問題だなと思うんですよね。
まあこのね、あの福島第一原発あの事故があって、そしてまあ放射性物質がまああの風に乗って出たというのは確かに事実であると。で、その後 の, その放射性物質の動きであるとか、まあ、それが農産物やあの漁業に対してどういう影響があるのかというのは結構専門でやってらっしゃる皆さんは詳しく詳しくトレースをして、ね、後追いをして、で、今流通してきているものに関してっていうのは安全が担保されてるんだよっていうのは、しかもそれがまあ、モニタリング調査などをしてその数値がほぼリアルタイムに近い形で出ていると、
うん、そうなんです
よね。本当現場の人たちは血の滲むような努力を続けてらっしゃるんですよね、
う
ん
う
ん、
12年経っても半減期もありますからね、どんどん放射線落ち着いてきてるわけですけど、なんか反対してる人たちはいや、まあ、最初の頃は、ね、1年後に起きるとか2年後に起きるとか言って、1年2年経って何も起きないと、いや3年後だ5年後だとね、最近になると今度は孫子の代までとか言い出したりとかして、
はい、
それって広島長崎の原爆でね、原爆は遺伝するんだ、原爆被害遺伝するんだって言ってたあの風評被害デマとね全く同じことを繰り返してるじゃないかっていうね。だからもう一回本当にここで終わりにしなきゃいけないなと思うんですよね。で我々としてはね、ここは何だろう、
はい、
日本社会としては、もうこういうメディアの風評加害にはですね絶対に負けずにですね、まあ、やるべきことって言ったら、
はい、
多分一番重要なのはその漁業とか農業とか、ね、特に漁業ですね、海水、処理水の放水に使われては、
はい、
ちゃんとそこを支えていくっていうことだと思うんですよ。だからその福島の魚を我々は買って食べて応援していくってことにしかも尽きるかなと。あそこってね、もう魚うまいので有名なんですよね、
はい、
常磐ものっていう言葉があって、千島海流の、ね、寒流と黒潮の暖流がちょうどぶつかるところで、すごくこう餌が豊富、しかも10年間ぐらい、ね、全く漁業してなかったので、はい、日本の漁業の問題点ってほら取りすぎでどんどんちっちゃくなってるってのがあるんだけど、高価不高価ね、福島に関しては全く取ってなかったから、はい、どんどん魚が大きくなって非常に豊かな海産物がね育ってきてると。
これ豊かな海産物が育ってるだけに、うん、本当近隣の他県の漁港からも船が出てきて、
うん、そうです
ね、これの問題点って水揚げしたところでどこどこさんっていうのが決まるから、これ例えば宮城であげれば宮城さんで普通に流通するのに、同じ魚が福島で上がって福島さんだっていうとなんかいろいろ言われるっていうですね、こんなバカバカしい話はない、
ね、そういうバカバカしさこそちゃんとメディアがね、
はい、
報じるべきだと思うんですけどね。
でしかもね、あのモニタリングで調査をして、もうリアルタイムに近い形で全部見られて、でそれこの魚どうだったのかなってちゃんと調べられるようになってるって、ある意味このシステム作った人たちはすごいよなという、
ね、
いや
福島の人たちってね、
はい、
ものすごい詳しいですよね、放射線の問題とか、
そうなんですよね、
地元の普通の人たちがね、
うん、
だからなんかわわ言って反対してる連中の方が全然その詳しくなかったりとかするっていうね、
は
い、もうその知識とかメディアリテラシーのレベルでも全然なんか逆回転しちゃってるって不思議な状況になってますよね。
トリチウムに関してもなんか、うん、 の食物連鎖で蓄積するみたいなことを言ったりする人いますけど、いやトリチウムっていうのはこれ普通の水にも含まれてるんだから、うん、それは当然だから体に入ったものは体液となってすぐ外に出るんだよって、
ね、蓄積しないから取り除けないんだ
ということ
なんですね。当たり前の話なんですけどね。
IAEA のまずは報告書についてでありました。今ちょっとブレイクの間に雑談をしていたんですが、うん、この福島の海、
ね、そうなんです。
これから先はカツオ、
うん、今ちょうどね旬になってきて東京のスーパーでも出回ってますけどね、うん、福島のカツオの食い方ってなって刺身の、はい、まあ、柵で買ってきて、まあ、刺身に切るじゃないですか、うん、
はい、
そのようにね、まあ、分量的に言うとニンニクを乗せるんですけど、はい、すりおろし、
あ、普通にね出てきたりもしますね。
ちょっとこう横に添えるぐらいのイメージでしょ、わさびとかでも。
そういうイメージ、確かに、
はい、福島の人はねこれ結構すごいたくさんニンニク乗っけて、
ほうほう、
あのねニンニクチューブって売ってるじゃないですか。
あー、はいはい、
スーパーの、ね、うん、あれをね1本丸々にゅるっと出して柵の上に乗せる、
柵にずやっと出しちゃうと、
でそれ醤油つけて食う。
おお、
こんなにニンニク、カツオを食べてんじゃなくてニンニクを食べて、カツオはその代である
いやーなんかこう体中が燃えてき
そうですね。
でもまあ夏乗り切るにはちょうどいいの
か、うん、スタミナつきますよ。もう本当喋ってるだけでカツオ食べたくなってきました、
ね、ああちょっとお腹空いてますねうまそう。いや本当ね、あのスーパーとかでもね最近はあの福島鮮魚便とか行って、うん、まあ、あの大手のイオンとかでもやってますし、いろんなところで ね、
あとはホッキ貝とかね、
あ
この時期だとね、
この時期だとそうですよね、うん、春先はメヒカリもいいし、
そうですね、
いやお腹空いてきますねさて、ね、あの福島のお話もありましたが、もう一つニュース入ってきているので、まあ、お聞きしたいのがマイナンバーカードについてであります。あの全国の健康保険組合のおよそ4割が再点検必要だというふうに厚生労働大臣が発言したと、明らかにしたということは出てきておりますが、なんだかこの問題はくすぶり続けてますね。
そうですね、これでもねなんか今のその事務処理のヒューマンエラーみたいなね、
はい、
ミスみたいなのが起きて、これがこんなもの放置したらいつまでも続くって騒いでる人が多いんだけど、
はい、
これ入り口の話だったのね、ちゃんと認識した方がいいかなと。要するに保険証とマイナンバーカード紐付けるっていうのをデジタルで処理できれば何もミスは起きないんだけど、
はい、
それをできないから結局各地の健康保険組合の人が、はい、健保組合の人がですね、手作業でマイナンバーの番号とその自分のところが持ってるね、その組合員の保険証の番号を一致させてるっていうね、
はい、
そのことやればねヒューマンエラーを当たり前ですよ、
うんうんうんうん、
ただこれを一旦全部とにかく終わらせて処理済ませてしまえばヒューマンエラーも直してね、
はい、
そしたらもうあとは DX 化されてしまうので、もうヒューマンエラーはほぼ起きなくなるってことはもう間違いなく予想できてるって、これ散々 IT 系の専門家が言ってんだけど、何言ってんだこれからもうエラーが起こり続けるだろうってね、うん、よくわかんない知識のまま怒ってる人がいっぱいいるっていうね、
うん、
あとねもう一個ね気になるのは、前から言った4桁の暗証番号、例えば、
はい、
保険証側に使うときにあの医療機関とかクリニックとかの入り口にあの、
はい、
マイナンバーカードの端末みたいなのがあって、そこにカードを置いて、
はい、
顔認証するか4桁の暗証番号を押すってやり方なんだけど、うん、
はい、
そのなんか年取ると4桁の暗証番号覚えられないんだって騒いでる人もいっぱいいてですね、まあそういう人もいるかもしれないけども、その言ったら銀行のキャッシュカードさえ持てないじゃないかっていうね、話で、ただそれも今一応対応しなきゃいけない。あとほら老人ホームとかで、
はい、
薬をね、
はい、
もらいに行くのにな
んかこうまとめてとか、ね、
まとめて職員の人が病院に行ってもらいに行くので、うん、そうすると暗証番号ないともらえないのは困るって話は確かにあって、それに関してはね、うん、今回、政府が対応して、
はい、
暗証番号なしでも、保険証が使える仕組みを作りますと、
うんうん
う
ん、
でそういうカードを発行すれば、まあ、その施設に入っている高齢者でもね大丈夫になりますよっていう、まあそういうなんだろう、逐次ちゃんと直していけば大丈夫って、はい、これもねだからその老人施設のね、
はい、
入ってる人が使えないからこんなマイナカードやめるべきだって怒ってる人いるんだけど、
うんうんうん、
別にマイナカードやめる必要はなくて、それ一個ずつなんか問題あればそれを少しずつ回収していくって考えたにしないと、何か問題あるからもうゼロにしろみたいなこと言ってるのに、またいつまでたっても始まらないわけですよ。
うん、
もうこういう議論延々と、まあ、70年代からやってますからね。
おお、これもさっきの70年代の話からつながってくる。
もう佐藤栄作時代からやってますから、
うん、
ね、もう50年半世紀ね議論し続けてて、
はい、
でもようやくここまでこぎ続けて DX 化進んでるのに、なんか拙速だとかね、拙速って半世紀やってて拙速もクソもないだろうって僕は思うんだけど、まあ、いい加減ここ進めないとね本当に 海外のね、そのデジタル化が進んでる他の国のね、仕組みとかに全然追いつけないし、例えばまたコロナみたいなパンデミックが起きた時にね、はい、給付金を迅速に配るとか、これも銀行口座とマイナカードが紐付けられてればすぐ配布できるわけですね。お金を支給できるわけですからね。で、引っ越しの時にも便利になるし、あるとあらゆるところで楽になるっていうのは分かってるんだから、そこのね、なんでこれが便利なのかっていうメリットの部分が相変わらずあんまりメディアとかから報道されてなくて、なんか怖い怖い怖い怖い言ってるだけなんですよね、現状ね。
でね、マイナカードで全部個人情報が把握されるとか言いますけど、もう個別具体的にはすでに把握されてる。
そうなんですよね。
マイナカードはこうそこを横串を通すだけっていう、
だからそうなんですよ。だから国税庁は税務情報を持ってるし、運転免許の情報は警察庁が持ってるし、はい、いろんなところにこう各省庁にそれぞれ情報もすでにあるわけですよね。ただそれを使う側から見るとそれぞれに申請しなきゃいけないとか、はい、それぞれから情報取らなきゃいけない、めんどくさいんで、マイナーまあ1個でね、
はい、
全て一気通貫で見れるようにしましょうってだけの話であって、すでに情報は握られてる、今から握られるわけじゃないっていう、ね、
あのカードにはデータ入ってなくて、ある意味認証ツールとしてあれを使う。
そうなんですよね。基本4情報っていう、その性別年齢、生年月日とね、
はい、
名前しか入ってないので、それを ID にして、いろんなところにログインできるようにしましょうって話だと思います。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年、道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。
OK! コージーアップ週末増刊号。
日本放送アナウンサーの新行一華がお送りしています。OK! コージーアップ週末増刊号。昨日7月7日金曜日は七夕でしたね。日本放送がある有楽町近くに日比谷公園という大きな公園があるんですけれども、セミが鳴き始めて夏という感じがしてきました。スーパーにも手持ち花火が並ぶようになりましたよね。夏の花火大会もこれから全国で開催されます。一部をご紹介したいと思います。7月22日土曜日、第45回足立の花火。7月25日火曜日は第57回葛飾花火大会。7月29日土曜日、第46回隅田川花火大会。7月29日土曜日、立川祭り国営昭和記念公園花火大会。8月5日土曜日、第48回江戸川区花火大会。で、同じく8月5日に第64回板橋花火大会。8月12日土曜日、2023神宮外苑花火大会。続いて神奈川ですね。7月15日土曜日は、横浜スパークリングトワイライト2023。7月31日月曜日、みなとみらいスマートフェスティバル2023。千葉は8月5日土曜日に第39回市川市民納涼花火大会。同じく8月5日土曜日に松戸花火大会 in 2023。続いて埼玉。7月30日日曜日、令和5年度埼玉市花火大会大和田公園会場。8月11日金曜日、令和5年度埼玉市花火大会東浦和大間木公園会場。 いや、もう続々と花火大会これから開催されていきますね。この中でいくつかこう行ったことがある花火大会もあるんですけれども、みなとみらいスマートフェスティバルはちょうどその打ち上がる場所の近くに住んでいる方がですね、車内にいて、よかったら見に来るって言われて、こうベランダから花火の様子を見て、ちょっとこうお酒飲んでみんなでワイワイやったのが、なんかすごく楽しかったですね。ちなみにですね、私のふるさと秋田ですが、第95回全国花火競技大会大曲の花火、8月26日土曜日に開催されます。夏の夜空を彩る花火、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてここでもう一つお知らせがあります。今週番組の中でも話題になりましたが、アメリカの IT 大手メタがツイッターに対抗する新しい SNS スレッズの提供を始めました。日本語など30以上の言語に対応ということで、早速このコージーでもアカウントを作りました。すでにフォローいただいている皆さん、本当にありがとうございます。こちらもチェックしていただければと思うんですが、始まったばかりですので、こうどう使っていくのかというのは、スタッフ一同試行錯誤をこれからしていくことになると思いますので、見守っていただけたら嬉しいなと思います。続いてはこれからのニュースの予定をお伝えします。7月9日日曜日、アメリカバイデン大統領がイギリス、リトアニア、フィンランドを訪問。ウズベキスタン大統領選。大相撲名古屋場所が開催。7月10日月曜日、日銀支店長会議開催。6月の景気ウォッチャー調査、企業倒産発表。6月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表。7月11日火曜日、定例閣議、NATO 首脳会議開催、ASEAN 関連外相会議開催。7月12日水曜日、アメリカ地区連銀景況報告ベージュブック発表。6月の企業物価指数発表。生活意識に関するアンケート調査発表。北海道南西沖地震から30年。アメリカメジャーリーグオールスターゲーム開催。7月13日木曜日、日本と EU の定期首脳協議開催。6月の中国貿易統計発表。7月14日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見。宮崎駿監督の新作長編アニメ映画、君たちはどう生きるか公開。7月15日土曜日、TPP 閣僚会合開催。熊本地震で被害を受けた南阿蘇鉄道全線開通。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。10日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。11日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。12日水曜日、数量政策学者の高橋陽一さん。13日木曜日、二松学舎大学国際政治経済学部准教授の郷六剛さん。14日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。
OK! コージーアップ週末増刊号。
道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは創刊50年、日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
ジャーナリストの佐々木俊直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回の相手は北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回でですね、今年2月に策定された家族会の運動方針で、親の世代が存命のうちに全拉致被害者の一括帰国が実現するのであれば、我が国が人道支援を行うことに反対をしないとの文言が盛り込まれたことをお伝えしました。この人道支援に反対しないっていうのは非常に大きな転換だったわけなんですけども、まあ、これを受けてということ認識なのかどうか、これからお聞きしたいんですけど、その5月にですね、4年ぶりにアメリカを訪問されて、議員や政府高官にその方針を伝えられたということなんですけれども、はい、このまず内容とか、はい、どんな話をされたのかについて教えていただけますでしょうか。
今回家族会と救う会と拉致議連の3団体で、5月の2日に日本を出発して7日に帰国した、はい、そういった工程でアメリカを訪問してきました。これはコロナ禍ということもあって国際活動が一切できなかった関係がありまして、うんうんうん、4年ぶりの訪米活動と、
この3年を間を、
はい、どこにも行けなくてということでした。はい、ただその行けなかった中ででもですね、トランプ大統領やバイデン大統領がお見えになった時に家族会との面会のお時間をいただきましたから、はい、私たちの心の思いやこの置かれている状況というものはアメリカ政府にはしっかりきっちりとですね、伝わってはいるんですが、ただやはりアメリカの中で政権が交代していたりとか、はい、キーマンがそれぞれ例えば国務省とか、はい、国家安全保障会議の方々のメンバーが変わっているということもありますし、もちろん上下両院議員の方も変わっているケースもありますから、やはり改めてこのコロナ禍がちょっと明けた中でですね、私たちの思っている悩みの真実ですとか、運動方針のその背景にある現実の厳しさみたいなものをですね、伝える必要があるということでですね、訪問してきたわけになります。
なるほど。その人道支援について反対しないというその方針転換についてはですね、はい、アメリカの高官の反応はいかがだったんでしょうか。はい、
今回私たち訪米前に、十分にこれまでもアメリカ政府のご理解は得られているという自信があったんですが、はい、やはりアメリカは北朝鮮の核問題、核の脅威というものを一番優先的に考えていますから、そのいわゆる北朝鮮問題が3つあると、カテゴライズするとですね、核の問題、ミサイルの問題、人権の問題、その中で私たちが人権問題である拉致問題だけを切り分けて、日朝が優先的に交渉するという方針をですね、進めていったときに、アメリカがそれは日本側が違うじゃないかと言われてしまうと、私たちの運動方針は立ち行かなくなって、日朝のその交渉が前に進まなくなってしまうわけですから、やはり改めてアメリカの高官、そして上下両院議員の方々にお会いしてですね、私たちのこの苦しい胸の内、高齢化で亡くなっているケースがあって、今しかないんだということを理解していただいて、どうかこの運動方針、全拉致被害者の即時一括帰国が果たせれば、日本政府が北朝鮮の人道支援することは家族会は反対しない、このことをどうか理解してほしいということを全ての方に同じ言葉を使って話してきましたが、一人の方からも反対、いろんな声は出ませんでしたから、それはそういう意味では今回は大きな実りのある成果だったのかなというふうには考えています。
そのもともとアメリカとしては、まあ北朝鮮のですね、特に大陸間弾道ミサイルのようなそのアメリカ本土を攻撃できるミサイルを開発したらどうするんだって議論は以前からあるわけですよね。で、逆に言うとアメリカとしては、じゃあその核ミサイルの開発をストップするんであれば、それ以外は全て、まあ不問に付すというわけじゃないけども、看過しても構わないっていう対応が出てくる可能性もあるんじゃないかと思うんですけど、その辺は家族会としてはどう見てらっしゃるんでしょう。
そうですね、やはりこのミサイル問題や安全保障の脅威というのは、家族会、救う会だけではなくて、この日本に住むすべての方々が等しく課せられた頭の上に降りかかるかもしれないリスクなわけですから、やはりこの日本に、もしくはこの日本の上空をですね、勝手にミサイル撃たれては困るわけですから、やはり日本がですね、アメリカと協調して、これまでもですね、これからも、この制裁の手を緩めてはいけないということに変わりはないわけでありますから、そこはもう私たちが人道支援することによって、たがが緩んでしまってはいけないということはしっかり認識していく必要があると思っています
。それとそれをこれはこれでまた別の問題であるということですよね。アメリカ側としては今後どういう方針でその拉致被害問題に対処する、もしくはどういう姿勢に臨むのかみたいな、その辺の話とかね、踏み込んで話されたんでしょうか。
アメリカ側 のですね、意見を聞くとですね、ものすごく丸くならした言い方をすると、はい、やはり北朝鮮に対してはいくつかボールは投げているけれども、うん、全くレスポンスがないと。
あ、そうなんですね。
何も返ってこないと。だから、まあ、例え話的に彼らが私たちに助言をしてくれたのは、人道支援をてこに北朝鮮にボールを投げても、うん、はい、自分たちが投げても返ってこないと同じように、返ってこないかもしれないと、いうことは言われていたんですが、ただ今回、アメリカ訪問後にですね、国民集会を我々が国内、日本国内で開いた後にですね、岸田総理が同じような考え方を表明された2日後に、北朝鮮の外務次官がですね、はい、日本と会えない理由はないといったことを発言されたことを考えれば、私たちがアメリカに行って、アメリカの反対がないということが現地が取れて、日本が優先的に人道支援をしようという、そういった流れを作れたことはですね、ものすごく対アメリカ、対北朝鮮に対しては意味のある訪問であったんじゃないかなと思います。
北朝鮮側がどう考えているかというふうに推測するのであれば、まあ、核の問題はとりあえず置いといて、アメリカは例えば日本が北朝鮮に対して米を送ったりとか人道支援することに対して反対しないんであるということが分かるんであれば、それは引き受けてもいいし、そうしたらひょっとしたらその見返りとしてその拉致被害の問題の解決に進んでもいいっていうふうに受け止める可能性は十分あり得る、
ね、あると思います。ただ彼らは彼らでやっぱり学習しなくてはいけないと思うのは、この日本が人道支援を行ったら、莫大なその日本からのお金が来るわけではないということは彼らも分かってるわけです、やはり核の問題を対アメリカとの関係の中で彼ら自身が勇気ある英断をして解決しない限りはですね、日本からの経済支援というのはありませんから、はい、今回私たちが切り取って考えているのは、その人権問題、拉致問題、人道問題を解決すれば日本からの食料支援、医療支援はできますよといったことに限定してるわけですから、そこはやはり彼ら自身もですね、本当に明るい未来を描くんであれば、まあ、それは彼らが決めることでありますけども、勇気ある英断を持って核の問題をしっかりアメリカと対応していく必要があると思います。
なるほど。まあ、日本からの支援に関しても、あるいは他国からの支援に関しても2段階で考えるっていうところなんですかね。まずその拉致被害解決に向けて、その米とかですね、医療とかっていうその緊急的な支援だけは行うだろうと、ただその先の例えば ODA だったりとか経済協力だったりとかいう経済的な関係についてはやっぱりその核の問題抜きにしては語れないよね。
そこはアメリカというプレイヤーがいますから、北朝鮮はそんなに甘く考えるべきではないと思います。一方で彼らが今台所の足元というのは食料難がですね、本当に過去最高に厳しい状況に置かれていることを考えると、その火を消すためには日本からの人道支援、食料支援というのは一番欲するところであろうというふうに思いますから、やはりそこは彼らが本当に真剣に考えるか考えないかに尽きると思いますよね。
なるほど。今のキム・ジョンナム委員長ってのはなんか威勢のいいことばっかり言ってるように見えて、その実なんか非常に計算づくで計算力の高い人物だっていうような評価もあったりしますよね。
そうですね、やはり彼らのその親子関係の中ではですね、なかなかその自分の親とかですね、その先輩方やその歴史をですね、否定することは難しいんだろうと思うんですが、ただそこはですね、物の言い方であると私は思っていて、やはり自分のキム・ジョンイルとかですね、日清の時代にやったことは、これは正しかったけど、この部分は間違っていたかもしれないと。だからやはり隣国である日本と正常の関係を戻すことによって、2500万人の国民を豊かにする、私はそういう英断をするんだっていうふうな言い方をしながらですね、彼ら自身が明るい未来を描けるチャンスやカードは持ってるはずなんですよ、ね。
なるほど。
だから彼らがやっぱり怖がっているんじゃないかというふうなことを思ってると、やっぱりもうボールは私は金正恩委員長にあると思うんですよね、
もうすでにカードは投げられていて北朝鮮側に、はい、で向こう側としてはまあ、ね、別にずっと突っ放ねてればそれで済むと思ってるわけではおそらくないであろうと、やっぱり足元のその飢餓の問題とか何とかしなきゃいけないっていうのは当然課題として分かってるわけですから、そこをどこまで計算してくれるのか。ただ難しいのはその何を計算してどう判断するのかっていうのは全く外から垣間見えないところであるわけですよね。だからまあボールは投げられたんだからとりあえず現状では一旦待つしかないとか、そういうことなんでしょうか。
まあ、あとはですね、もう日朝首脳会談で、やはり彼らの国はですね、もう金正恩委員長しか決裁できない構造ですから、やはりそれと相対するのは日本の岸田首相の1対1の首脳会談ですが解決ができませんから、やはりまずはそこの会談を実現して、明かり未来お互いが描けるっていうふうなことを提示してあげなくちゃいけないと思ってますね。
そこでその新しい日 朝の関係については次回じゃお話を伺いたいと思います、はい。今月はですね、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表の横田拓也さんのお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
OK コージーアップ週末増刊号。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
OK コージーアップ週末増刊号。株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて、トレーダーで株ブロガーのひなさんに伺います。よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点から今の株式市場をお伝えいたします。先週の話になりますが、6月25日に国際フォーラムで開催された有楽町サミットは、私も会場で拝見させていただきました。非常に濃い内容で、3時間半があっという間という感じでした。私の周りにはイベントグッズのセンスをお持ちの方がたくさんいらっしゃっていて、新業さんのプロデュースグッズも大成功だったなと、私まで嬉しくなっていました。株式投資をする際は、自分の保有銘柄だけでなく、様々な地政学リスクに敏感でなくてはなりません。また、情報を得るだけでなく、それを活用するためには、専門家の意見も貴重な判断材料となります。リアルタイムでプロの分析を知ることができる、飯田浩司の OK 浩司アップの価値を改めて実感していました。さて、今週のトピックは、ソシオネクストショックです。今週木曜日、富士通とパナソニックのロジック半導体が統合した半導体ベンターのソシオネクストがストップ安となりました。水曜日の引け後に富士通とパナソニック、そして日本政策投資銀行が保有する株式をすべて売り出すとの発表がありました。発行済み株式数の 37.5% にも上る巨額の売り出しとなるということで、木曜日は需給悪化懸念での大量の売り物を集めていました。この日のソシオネクストの下げ率はストップ安でマイナス 22.8% となっています。売り出しは全体の 37.5% ですので、この通りであればまだ 15% 近い下げ余地が残っているということになりそうです。ソシオネクストの信用改ざんが積み上がっていたということで、この株を持っていた向きから他の銘柄群に合わせ切りのニーズが広がっていったというのはありそうかなと思っています。個人投資家の参戦率の高いマザーズ指数の下げまで大きくなっていて、個人投資家の換金売りニーズが流れ込んでいったかのようでした。日経平均もマイナス700円ほどの下げとなる場面もあって、ソシオネクストショックとも呼べそうな大きな下げとなりました。信用改ざんが膨れ上がっていたということで、反対売買の投げ売りのニーズも相当あります。この需給悪がどこまで影響していくかということは読み切れないところです。今後の見通しとしては、インバウンド関連株に注目です。6月25日の日経ベリタスに、中古エルメスが足りないという記事がありました。記事の中には、エルメスのバッグに対する人気が高くて、偽物を避けたい人たちから米表に対するニーズが上がってきているというようなことが書かれていました。ネットの個人間の売買でもこうしたブランド物のバッグなどのやり取りはありますが、米表であれば偽物を販売することは限りなくありえないということになります。安心を買うということでも信頼度の高い同社のニーズは上がっているということだと思います。この記事を見て私は株を買いましたが、そこから株価は 14% ほどの上昇となっています。また、力の源ホールディングスは、ラーメンチェーン一風堂を運営していますが、アジア系の旅行者から人気が上がっているということです。 私の友人から聞いたんですが、以前よりすごく並んでいる場面を見かけるとのことでした。それを聞いて株を買いましたが、米表と同じく株価は現在高値更新中となっています。やはりこのような肌で感じる経済というのは大変重要だなと思っています。今週の相場格言。株の配当利回りはアバタもエクボ。ウォール街で配当について伝わる格言です。配当の高利回りはその企業の悪い部分を隠してしまうという意味になります。高利回りということは配当額に対して足元の株価が安いということです。株価が安いということは投資家に認知されていないか人気がないということで株価の上昇の期待があまり持てません。またその企業の悪い部分が見えたときに一気に売られて株価急落ということにもなりかねません。配当利回りの良さだけに目を奪われることなく、企業の中身もよく精査する必要があるという教えです。以上、ひながお伝えしました。
トレーダーで株ブロガーのひなさんに、株式市場の今週のトピックと今後の見通しについて伺いました。ひなの株ブログでは、おすすめの銘柄、株の話や投資情報など発信しています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。